京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮尾文子です。さて、今日のコメンテーターさんは京都 NPO センターから
吉田です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。吉田さん、今回ゲストさんの選定にちょっと何かあったみたいですね。
はい、京都では様々な NPO が京都の街をもっと楽しく、そして安心でして暮らせる街にするために活動に取り組んでいます。
はい、
市民がご縁のもと一堂に集う会という意味でネーミングされた支援堂は、これまで4回にわたり NPO や市民活動団体がその活動を広く市民に支援をアピールする場として開催されてきました。またそれは同時に、市民にとっては普段接点が少なかった NPO や市民団体の生の声を聞くことでその意義を知り、寄付という形で自身も参加する機会でもありました。今年の支援堂2017は12月17日の日曜日、河原町五条にあります人町交流館京都で開催されますが、今回はこれまでの活動を継続しながらもさらにもう一歩進んで、1日限りのイベントではなく、さまざまな団体のプレイベントを12月17日のイベント本番までの2ヶ月間程度期間の中で連続的に開催し、市民の方々に実際の活動に体験参加していただくことが計画されています。京都ハッピー NPO では市民支援堂2017に参加される団体の皆さんをスタジオにお招きして、現在の活動や今後の抱負などをお聞きしています。
はい、原稿まんま読んでいただきましたね。
すいません。
ありがとうございます。市民がご縁でつながっている堂という支援堂ですね。はい、はいはい、そちらに参加してくださる皆さんの中から、今回はちょっとなかなか市内にいるとちょっと遠いのかな、近いのかなという興味深い活動をされている団体さんをご紹介していきます。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人ビオトープネットワーク京都からミササギの森プロジェクトリーダーの奥田智子さん、そしてこよりの中村麻耶さん、お二人をお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まずは奥田さん、
はい、
ビオトープとは何ぞやっていう方も多分ね、中にはいらっしゃいますよね。京都市内にいると、はい、自然って近いんですけど、はい、なかなか普段の生活だと見るぐらい、
ね、そうですね、
ね、そうですよね、そういうところに近い活動をされてますよね。
はい、
ね、ぜひぜひビオトープから教えていただけますか。
はい、わかりました。はい、ちょっとここのなんか説明、うちの説明を書いていただいている、ここに、生き物の住処っていう言葉が入っておりますが、
はい、はい、
ビオトープっていうのは生き物の住処っていう意味ですね。
そうなんですね。
はい、まあ、全て言ってみれば地球は大きなビオトープ、
はい、
はい、何、生き物は必ずどこかに住んでいますが、はい、それがおのおの その生き物に合った場所、住みやすい場所っていう、もうちょっと深く言うとそういうことですかね。
はい、そういったところをどうしようと、
はい、そうですね、里山っていうとイメージとしては、私はトトロ の田園風景を思い出すんですが、
はいはい
はいはい、かつては日本は全てそういうところだったはずなんですよね。機械化されたりとか、エネルギー革命が起きる前は多分ずっとそういう感じで、みんな里山の恩恵を受けて生活してたんだと思うんですけども、田んぼがあって川があって森があってっていうことですよね。でそれがそのエネルギー革命以降、新丹林っていうのがね、ほとんどほったらかしにされるようになったので、 里山っていうのがもう消えていっている、はいはい、で、まあ、京都もあの本当に周りすべて山に囲まれてますから、全部、はい、里山だったはずなんですが、
ね、
はい、なかなかそれがあの、うん、放置林っていうことで、はい、ひどい状態になってまして、はい、あの、まあ、そこをなんとかしようっていうことで、三笹木の森プロジェクトを立ち上げました、
はい、そうなんですね。新丹林の新はあの滝木で、
はい、そうですね、
炭は炭ですね、
はい、そうですね、
だから燃料をもともと取るためのだったから、最近もう、はい、ね、吉田さん全然使いませんもんね。
そうですね、
滝木燃やしたことあります？
滝木あんまりキャンプファイヤーとか、
キャンプファイヤーがそれもなんか買いますね。
あ、そうです ね、
はい、前からなかなか、はい、ね、中村さんどうですか、滝木とか炭。
そうですね、私ちょっと異例なんですけど、あの小寄りのお店がある隣がファイヤーライフ京都という薪ストーブのお店があるんですよ。薪
ストーブ、はい、はい、
そうで、その隣のお店でも毎日薪を炊いてこう、あの部屋を温めたりお料理したりしてるのを見ているので、割と身近だったりします。意外に
今薪ストーブね、人気だったりするので、
そうですね、でもなんか今の薪ストーブはどちらかというと、高級志向というか
っていうのも、うん、あります
ね。ペレットとかね、
はい、そうですよね、
後始末が楽っていう、手に入れるのも楽っていう感じ で、
ね、ですよね、
なんか何でも機械化されてるっていうか、
コンパクトに、
はい、
なかなかやっぱり焚き買ってくるとかね、家で炭
そう燃やすとこはないです、
ね、そうですよね、はい、練炭とかね、こう、なんか昔おじいちゃんがそういうこう電気安価ではなく炭入れてこう、はいはい、使ってたのを見たような、七輪
とか使ってました。
そうです、そうです、
あの穴の開いた、
うんうん、ね、お餅焼いたりとか、はいはい、香ばしくていいんだよとか言いながら、うん、ね、あれも最近見かけませんね。
そうですね、うん、
コンロで焼いてしまう、
コンロで、しかも最近はなんか電化されてるので、
そうですよ、
はい、IH っていう、
IH で、はい、直火ないですもんね。
ないです ね、
もうね、うん、火も場合によっちゃ見ないぞみたいな、はい、
そうですね、うん、火燃やそうと思ったらちょっとかまどを、やっぱりしっかりしたかまどを作らないと、あの近所に火が出ると危ない
ので、あ、そうか、そうですよ、危ない。
はい、うちのとこもあの大きなかまどを作って、はい、焼き芋が焼けるような、はい、大きなかまどがあります。
いいですね、はい、わ、楽しそう、
はい、
という感じの、そういうね、あの、まあ、なかなか放置された林だったり、
はい、
そういったところをまた今はでもまた関わりが違うみたいですね。
そう、
昔通りではなく今にあった形の何か、は
い、そうです ね、 ね、あの結局生活に密着した里山っていうものが必要でなくなってますので、はい、まあ、皆さんが楽しんでいただける里山にしたいなと思って、まあ、そういう、要するに放置林は間伐をしないといけないんですけども、
はい、
間伐材が出たらそれで、今はあの遊具作りっていうのを昨年度からしてまして、あの、はい、親子さん対象に来ていただいてとても好評を得ております。はい、あの今は、そうですね、できているのがジャングルジム、ブランコ、シーソー、それから平均台、輪投げコーナー、弓矢コーナー、いろいろあります。
遊園地ですよ。
はい、これからまだ壮大な計画がありまして、山の斜面を使って迷路を作ろうと、
まだ、
いや、もう間伐が全然できてないところがたくさんあるので、間伐材がどんどん出てくるので、それをなんとか使いこなさないといけないので、はい、やることがたくさんあります。はい、
岡田さん、もともとなぜそういうことをしようと思われたんですか？
そこに来ますか。、はい、そうですね、あの私実は、はい、あの都会生まれの都会育ちで、あ、はい、あの出身は東京の中目黒というところです。あ、はい、そこであの生まれて育って、あの私は4代目のチャキチャキの、はい、江戸っ子というか
東
京、はい、そうなんです。そうなんですけども、まあ、あの夫が京都の、はい、生まれで、はい、こちらに嫁に来まして、はい、で、あの宇治市の方にしばらく住んでました、はい、子供育てるにはすごく宇治市もいいところで、あの、まあ、住んでたのは住宅街ですけど、まあ、ちょっと離れたところにあの白川っていう場所があるんです、宇治白川で、そこに里山をあのうちの方であのフィールドとして持ってまして、そこはあの棚田、まあ、放置された棚田だったんですけど、そこを今里山として使ってるんですけども、そこをまあちょっと見つけまして、はい、あのちょっと畑したいなって思ってたんですね、一回 そういうのやってみたいなって思ってる時に、たまたま、はい、あのネットで調べてたらビオトープがあのやってるっていうことで見つけて、あの車で5分ぐらいのところだったんです、あの住んでるところ、あこれはいいわと思って行って、で早速会員になって、そして最初そこもあのひどい状態で、なんせその使われてなかった田んぼだったんで、そこ、スコップをぐさって入れると抜けないんですよっていうような、そういう土地だったんですけど、そこを耕して自分の畑を作らせてもらって、開墾作業しましたね、
開墾今時聞かないです
そこからスタートです。はい、でもあの仲間もそういうあの自然好きな仲間がいっぱいいて、で私何にも本当にそういうこと全然知らなかったんですけど、はい、いろんなことを教えていただきましたね。自然とかあの、そういう生き物とかについての勉強をそこに、はい、
あすごいですね。
もう15年くらい前
です。15年くらい、
はい、
家庭菜園の予定だったんですね。
そうですねそうですね、そのぐらいかなと思ってたらちょっと規模が、
ね、
開墾のところからスタート植えたらいいだけかなと思ったらそうじゃなくて、ね、はい、自分で耕してくださいみたいな。
いやでもあれじゃないですか、中村さん、あの自然好きな人にとっては究極の体験ですよね。
そうですよねなかなかでも開墾に踏み出すのは勇気がいりますけど、
ね、なかなかもうゼロからね、今畑でないものもできてますもんね、ジャングル島
そうですね
迷路とか、規模がとにかく小倉さんすごいですよそれが15年前ですね。
そうですね、畑を初めて、はい、やり始めて、ね、はい、
きっかけからそう
で、そうですね、クワも使ったことなかったんですけど、はい、クワの使い方も教えていただきまして、は
い、
余談ですけど私和太鼓やってるんで、和太鼓のこうバチの振り下ろし方とクワの振り下ろし方がちょっと似てるかなみたいな、
やっぱ腰入りますね。
そうです、腰がはい、その辺はちょっとすぐにマスターできました。
さすが、もう何が役に立つ
そうですね、
本当ですね、はい、すごい。でそれで、まあ、そういうきっかけからでものすごく幅広くいろんな活動されてますよね。
そうですね、はい、
ぜひぜひ教えてください、はい、その辺を。
まずそのビオトープネットワークのご紹介を、はいはい、今あの宇治白川の里山って言いましたけども、今それであのうちの方はミササギの森っていうあの山のフィールドがあって、はい、で、鴨川の生き物調査っていうのもしております、はいはい、これもちょっと北の方から鴨川をずっと何箇所かに分けて1年をかけてどんな生き物がいたりとか、あの水質調査とかそういうことをしてて、夏にはあの子供をあの親子さん対象のイベントをして、川の中であの遊んだりとか、あのライフジャケットを着て川を流れるっていう、カッパの川流れっていうようなそういうことをしたりとか、はい、あのいろんな、この間も9月の頭にあったんですけど、肝心橋のところでしたんですが、なんと金魚がたくさん取れました。なんかあの前日ぐらいにそういうなんかちょっと鴨川でイベントされて金魚すくいかなんかしたやつをこう流してたみたいな話もちらとは聞いたんですが、はい、なんかまあまあそれもまた楽しいかなみたいな、
ね、本当ですね、はい、あちゃんと金魚も生きれる川ですよ、はい、
そうですね、はい、そうですそうです。まあそれ以外にね、あの普通によくいる、まあ、ハヤとかあのカマツカとか、まあそういうあの元々いるようなものもいるし、まあちょっとあの外来種的な、そうですね、ミドリガメなんかも捕まったりして、はい、いろいろあの面白いです、あの結構大勢の、あと学生ボランティアさん、あの市民船の方であのお世話になってる、はい、学生ボランティアさんも大勢来ていただいて、その時は、はい、いろいろお手伝いいただきました。
にぎ、
はい、
やかに、ねはい、生き物調査もあるし、
はい、ねはいね、あとあのここで一番身近なところといえば、はい、お池通りに、あ、はい、あの老金さんのちょうど真ん前なんですけど、
はいはい、
そこ の, あの一角のブースに、街中オアシスっていうことでビオトープを作ってました、はい、花壇じゃなくてビオトープです。
花壇では
なく、はい、あのお花ももちろんいろいろあの四季の花とかね、あの秋の七草なんかも咲いてはいるんですけども、要するにビオトープっていうのは何かって言って虫が来るんです。
あ、
虫をわざと来させるって変ですけど、虫もあの喜んでやってくるっていうようなところ、本当はそこに池も作りたいなって言ってたんですが、それはちょっとできなかったんですけど、残念ながら、はい、でもいろんなあのいろんな種類の木を植えているので、いろんな種類の虫がやってきます。はい、
そ こでもう自然が生態系が、
そうですね、生態系ができる、はい、生き物多様性っていうことで、
もうあの花壇とかね、そういうのだと流れ
ができないですけど、そうです、同じ花が、うん、あのずっとね植わってるだけなんで、ね、チューリップばっかり、ね、チューリップ畑とかいうとやっぱりあの生き物も偏ってくるんですけど、ね、もういろんな植物が植わってることによっていろんな、ね、動物もやってくるっていう、
は
い、
そこの多様性ですね。
そうですね、
あここのご近所でも、
はい、ご近所で、はい、
見ていただけますよ。
そうです、三崎の森の場所の紹介をしてなかったと思うんですけど、ぜひぜひ、はい、なんと地下鉄東西線の三崎駅から歩いて10分、はい、もう街中の、はい、ね、ビオトープということで、
本当ですね、
はい、あの電車に乗って来られますので、はい、ぜひ皆様近くですので、
ぜひに、はい、ね、というそこでイベントが、ね、あるようなんですが、
そうなんです、ね、
そこは、まあ、はい、後半にじっくりとお聞きするとして、はいはい、ではここで一曲音楽をお聴きいただきましょうか。ビギンでかりゆしの夜。本日のゲストは NPO 法人ビオトープネットワーク京都から奥田さん、そして小寄の中村さん、お二人をお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ中村さん、小寄って何だろうなという人が多分いるかもしれません、
は
い、
そうですよね、はい、私の主人が、はい、清水焼きの職人で、作り手なんですけれども、まあ、そういう関係もありまして、はい、まあ、私自身も、まあ、作家物の器だったりとか、はい、であと手仕事の雑貨ですとか、まあ、手作りのものにが、まあ、すごい好きで、で、まあ、そういうお店がいつかできたらなって思っていたのが、まあ、いろんな、それもいろんなご縁がありまして、あのこの京都山品で、はい、あの小さいびっくりするぐらい小さいお店が、
可愛いお店が、
はい、できたという感じで、は
い、すごいですね。一緒にイベントをされることになったんですね。
はい、はい、そうなんです、うん、
ね、2017年の森のワクワクフェスタ with 森の見せ棚市というタイトルになってますが、はい、それが一緒に、
ね、はい、
されたという、はい、さあぜひぜひ、日程が11月19日の日曜日、はい、10時から4時まで、
はい、
結構盛りだくさんですよね。
そうですね、
はいはい、楽しみますね。
そうです、そう、もともとはあの、この、ビオトープネットワークの奥田さんのところの、はい、三崎の森の敷地で、はい、をお借りして、はい、あの行わせてほしいっていうことから始まったんですけれども、こういろいろだんだん話も大きくなりまして、この山品疎水沿いも使えたら、はい、もっと素敵なイベントになるんじゃないかということで、あとそこの土地もお借りできることになり、ちょっと今回ちょっと大きく、
そうですね、
はい、
バージョンアップですね、
はい、できることになりますね、はい、
もういろいろありますね。陶器の販売もあれば、はい、模擬店もあれば、
はい、
ね、パフォーマンスはこれ、太鼓は、
はい、太鼓します。
ですね、やっぱり
叩きます、
ね、奥田さんの太鼓も見られる。
そうですね、あとワークショップも、はい、あの今回は3つ用意させてもらってるんですけれども、はい、あのお子様はもちろんなんですけど、うんうん、あの大人の方も楽しめるような内容にするっていうのが一応目的でもあったので、あの家族みんなで楽しんでいただけるイベントにしたいなと思っております、
いいですね、
はい、
これあのチラシをお持ちいただいてますが、はい、飛び入りパフォーマー大歓迎っていうのこれは
そうです、
いいんですね、
はい、来てください、ぜひ
募集
してます、ぜひ、ね、
はい、飛び入りもあれですけど事前にねちょっとこそっと連絡をいただいておくと、はい、
結構ねこの日あのちょっと他のイベントとかぶってて、あの今まで出ていただいてた方にちょっとこうお声掛けしたら、いやあっち行かな
あ
かん、
あ
っち行かなあかんっていうのがあって、秋なので、そうなんですよ、はい、でちょっと、ね、あの
ぜひに、
はい、太鼓はもう絶対がっちり押さえてあるんですけど、うん、
はい、
ちょっとそれ以外でなんか、
ね、
はい、ギターの弾き語りでもいいし、
ね、
なんか来てくれると
楽器を持って
お集まり
マジックとか、
そうです、ね、マジックもいいです ね、
いいですよね。
そうそう、去年は飛び入りでね、あの、はい、留学生 の、 あの、ドイツ人の方だったかな、うん、あのマジックしてくれました、トランプの、
すごい、
はい、飛び入りでマジック、
飛び入り結構トランプだけあればいいっていうことで、
確かに、ね、
はい、トランプ私からやってくれました、
いいですよね、
はい、
ね、何かしたいね、趣味でねちょっとやされてて見せたいなっていう方はもう、ね、ぜひに、
はい、
ぜひに、
はい、
ね、
楽しみにしてますので来てください、はい、ぜひ
本当ですよこの、ね、運営さん側が楽しめるってね、
そうです
ね、それ大事ですよね、はい、
そうですよ、
いや もともとまあ、まあ、身内のこうちょっとリクリエーション的なものからスタートして、みんなあの、うん、慰労じゃないですけど、みんな楽しんでっていうことからで始まったんですけど、まあ、あのここ知ってもらいたい、三笹の森を知ってもらい、すぐ近くに里山があるよっていうことを知っていただきたいなと思って、あのだんだんちょっとね、ちょっとでも知っていただいて広げていったらいいなと思って、で今回もう本当にあの小百合さんがね、あのかなり大きな感じでドーンって来てくれたんで、身内のパーティーじゃなくなったって、すいません、
おじしまり感を潰してしまった、
とんでもないです、はい、
ね、疎水の公園のあたりもね、はい、幅広多く使えますもん
ね、そうですね、はい、
本当に、
あの無料 の、 あの里山クラフトコーナー、お子様、うん、あの対象にそういうのもしたりとかしますの で、 いいです、ね、あとあの弓矢作っていただいて、はい、あの弓矢コーナーもあるので、あ、またまたコーナーがあるので、はい、そういうとこ来ていただいたりとか、
あと里山トレッキング
は、はい、トレッキング、はい、
キングね、
何気にすごいおすすめしたいところなんですけど、
ね、は
い、
あの頂上が、あの頂上からはかなりあの大阪の街並みとかも見れるので、ハルカスが見えます、
良さそうですね
ぜひ登ってください、ね、
あの動きやすい格好で、
そうですね、あのできたら長袖長ズボンで、
そうですね、
ちょっとね、枝とかでやっぱり傷がね、うん、怪我したりするとこもあるあ、ね、滑らない靴でお願いしたいと思います、
はい、私何回か滑ってます
山道はやっぱり、うん、まあ、ハイキングよりちょっと気合い入ったぐらいの格好がいいですね、
そうですね、ちょっと斜面があの結構あるんで、はい、あと冒険コースっていう、はい、あの作ったんですけど、ロープだけで登るっていう、はい、あのかなり急なところを登るっていうところが
楽しそうです、
はい、楽しいですよ、
ね、そうですよね、はい、そういう体験もできるし、はいはい、あとあのお店もいろいろ、
そうです、そうです、ね、お店はもう今回あのプロがいっぱい出てくれるので、
そうなのです、はい、はい、もう今回は一応、はい、あのお店の内容としては、はい、あの陶器のお店をメインに、あの集めさせていただいておりまして、あのやっぱり清水、京都清水焼きっていう、でもやっぱりその清水焼きが作られているのが山科っていうのもなかなか知られていないところでもありまして、やっぱ清水焼きの里って歌っているのになかなか山科に人が来ない、流れてこないっていうのを、まあなんとかちょっとイメージ変えたいなっていう思いもありまして、この山科でイベントをでその陶器の作家さんを集めてイベントができたらなということで、はい、今回素敵な場所もはい、お借りできるということで、
うん、本場でぜひね、
そうですね、
買っていただいたら、
はい、
の、うん、薄さとかでやっぱりお茶碗清水焼きでないとっていう方もいらっしゃいますからね、
そうなんですね、
なんか分厚いよりはあの口当たりがいいんだよっていう方も、
やっぱあの薄さを作るのが技術でもあるので、やっぱり
ね、はい、それ作家さんともまたお話聞けたりもしますよ ね、 すね、
はい、直接やり取りしていただきながら、
ね、楽しみです、
作品触ってもらって、はい、購入していただくっていうのが、ね、はい、理想です、
良さそうです、
はい、
じゃ あ、 あの出たいなっていう方とか、はい、あと、ね、活動協力したいなとか、はいはい、いろいろ思われた方にどこにご連絡をしたらいいでしょうか、
はい、チラシの、
はい、
はい、ところに書いてあります。ね、あ、すいません。
NPO 法人ビオトープネットワーク、はい、京都さんの、
はい、はい、ですね、直接、はい、あの奥田までお電話いただける場合は、はい、よろしいですか、電話番号、はい、090-7886-8091 までお願いします。
はい、
そして、小百合さんの中村さん、
はい、はい、はい、同じく三笹の森の森の店棚市に、お問い合わせの方は、小百合の中村で、090-4706-9412 の中村までご連絡いただければと思います。
はい。
はい、あとあのフェイスブック、ホームページ、
そうですよね、
はい、三笹の森でクリックしていただくと、はい、出てきますので、はい、ぜひそちらの方もご参考に、
は
い、
ね、森の店棚市でもフェイスブックとインスタグラム出ますので、
ね、はい、ぜひぜひね、と活動にね賛同してくださる方も欲しいですよね、
そうです ね、 ね、はい、
当日ぜひ11月19日、はい、行かれてみてください、はい、お二人今日はありがとうございました、
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。 勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。